中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、議会始まるということで、その多分いろいろ質問とかもあると思うんですけど、
はい、
今日はですね、少々重たいんですけど、はい、その生活保護と子どもの貧困みたいな話をしたいなと思っていて、その子どもたちのよく言う居場所問題ですよね、っていう話をしたいなと思っていて、
はい、
それに関連する質問とかがあるようなので、ちょっとその辺から、
ね、はい、
はい、
那覇市の事業で、福祉課の生活保護担当してます保護管理課というところがありまして、はい、そこが子どもの居場所づくり事業という名前で、子どもの居場所を作る事業をしてるんですが、それが生活保護世帯の、お子さんを、送迎をしてですね、実際に施設まで連れて行って、そこでその、学校に行けないけれども、そこで過ごしてもらうと、はい、いう中で、少しずつこの社会性をこう回復してもらって、それで学校に行けるようになったらいいなっていうような事業があるわけですね。そういう事業が来年度どうなるのかっていうのがちょっとわからないっていうのが新聞等々でも報道されているんですが、実際それがまだ決まってない段階ではあるので、この辺を12月の議会の方でも取り上げてですね、ぜひいい形で次年度につなげられたらいいなというふうに考えてます。
なるほど。まずは生活保護の対象世帯のお子さんたちが課題を抱えてるんじゃないかっていう一つの仮説があって、多分それは多分正しいんですよね、きっと。そこで抱えてる、だいぶ何らかの課題を抱えてる子どもたちがたくさんいるっていうのは実際人数としては出てるってことなんですかね。
そうですね、約300人ぐらいの、対象者がいるそうなんですよ。でそれを、4つのランクに分けて、特に重度のそのコミュニケーションがなかなか取れないとか、その学校に行って座ってこの授業を受けるとか集団の中で生活をするっていうのが、極度に難しい、お子さんを、受け入れて、それで、その中で、一緒にご飯を食べるとかですね、同じ時間を共有して、あなたはここにいてもいいんだよとか、自分がそのやりたいことってなんだろうとか、自分の感情をこう回復していくような、そういった作業から始めるんですけども、そういう、かなり厳しい環境の子たちが、市内に、約300人近く行って、その中でも事業の中でその、作業所に来れる子たちもすごく少ない、作業所とは言わないか、くくるだ、事業所ですかね、事業所に来れる子たちも少ないんですね。なので、そこが数だけで判断すると人数としては少ないんですけど、
はい、
じゃあそれがないとどうなるのかっていうのを考えた時に、やっぱりそのまま親の世帯が生活保護で、じゃあお子さんも学校に行かずに社会に出ないままで行くと、またやっぱり生活保護という形になってしまって、
連鎖をしていくということですね。
そうするとやっぱり一人当たり年間いくらぐらいの生活保護費がかかりますか、でそれがじゃあ何年もかかるとどうなりますか、例えば20歳から生活保護をいただいたとして、じゃあ60歳までもらうんですかってなった時には、その金額ってかなりのものになるわけですよね。ですから中学生のうちに、小学生中学生のうちに少しでもこう学校に行けるようになってもらえれば、そこから進学をして就職をして、納税者になっていくっていう道も十分に考えられますの で、なるべく早いうちにこうケアをしてあげるというのが大事じゃないかということですね。
長い目で見たその社会的なコストが減っていくんじゃないかっていう、そういうことですよね。
そうですね。
はい、当局側としては、じゃあその事業はどういう方向に持っていこうと考えているっていうことがそろそろ出るわけですか、その議会の中で。
そうですね、今現在議論中ということなんで、12月議会の中で明らかになっていくとは思うんですけれども、数としてはやはりまだまだ対象者に対してそのケアできている児童の数は少ないので、もう少しその生活保護に限らず、実際その困っている子どもたちが たくさんいるっていうことは分かって ってるので、それを教育の現場に、教育の分野で、もっともっと生活保護に限らずに、全部の生徒たちで不登校の子たちを、まあ訪問しながらですね、まあなんとかケアできるような形にした方がいいんじゃないかと。なので、まあ収入の方とか生活保護の有無ではなくて、その子が困っていれば支援をしようじゃないかという方向にシフトしたいということのようなんですね。
なるほどね。そこに貧困の連鎖を防ぐとかっていう、意識っていう問題意識があったのかもしれないけど、どちらかというともうちょっと広めに取っていこうと。
そうですね。
そうなると、じゃあ部局としてはセーフティーネット、まあこれもセーフティーネットなんだけど、生活保護系から教育系のところに移した方がいいんじゃないかってい
いう議論もあるわけですね。
ということですね。
で、私が、まあ問題にしたいというか、その疑問に思ってるのが、やっぱりこの福祉の分野から発展してきて、まあ教育のところまでこう射程を伸ばしてきたこの事業で、ようやく形になってきたわけですよ。で、ここでそもそも救いたかった人たちっていうのが、教育の畑に行った時に本当にそのケアの手が届くのかどうかっていうのが心配なところでして、
確かに、
やっぱりそのお家からやっと出られたっていう子たちのケアを専門にやってきた、事業所ですから、そのあたりはすごく上手だなというふうにはいつも見ていて思うわけですけども、そのあたりが本当にじゃあ学校に行くためのこの居場所っていうのはもともと教育委員会の方でもやってた事業ではあるの で、それを拡大しますっていう形でやった時に、その拡大の範囲がどのぐらい拡大できるものなのかっていうのがちょっとまだわからないので、ただまあこれから始まる事業ですから、やりますっていうんだったらもしかしたらまあバッチリやってくれると一番いいなと思うんですけども、本当にできるんだろうかっていう、そのあたりがちょっとわかんないもんですね。
なるほどね。だともすればセーフティーネットの網は大きくなるけど、網目がもう大きくなっちゃってさらにこぼれたりしないかっていうことが危惧されるってことですね。はい、このベースの課題意識っていうところを見失わないようにするっていうのは結構大事ですよね。僕は仏局自体はどこであってもいいと思うんですけど、当初の目的とか、あとノウハウの継承とかっていうのがあれば、それはそれでね、対象人数が大きくなること自体は費用対効果の問題あるんでいいかもしれないけど、そこで本当にじゃあ部局間の対話がね、どれぐらい取れているかっていうことだと思います。これってよく言う縦割りって言われてる中のその対話を促すのにね、政治とか住民がもうちょっと関与できないかなって思ったりもするんですけど、
そうですね。まあ、ただ今その福祉のところと教育のところとで一緒に話はしているそうなので、まあ結論どうなるのかはちょっとまだわからないんですけど、なるべくその垣根を越えてその事業を回していく中でも一緒にやれるようにしてほしいなとは思うんですね。まあ、現在行われている事業でもその事業所と学校の方が連携を取りながらですね、ここに行けば出席扱いになるとかっていうところまで持っていってるその実績もありますし、
そうかそうか、
関係性もあるので、それが教育の部局に入っても同じようにその新しくできるその事業所とそこの学校とかですね、うまく連携取って、さらに福祉の情報提供もしてもらいながらっていうその連携ですね、とにかく、そこは力入れてやってほしいなと思いますね。
なるほど。だから我々もここで立ち入るわけなかなかね、その僕らも市の事業一個一個をチェックしてるわけではないので、それはもう中村さんたちを通してね、チェックしていくしかないと思うんですよね。だからそういう細かなこの事業で気になるところは我々にこうやってね放送を通して言っていただいて、ちょっとじゃあ次これ注視しとこうみたいな話になるといいのかなって、そういう感じですね。なるほど。はい。発生してちょっといわゆる生活保護世帯っていう話になると、那覇ってあれですよね、比較しても結構多いというふうに聞いている
んですけど。そうですね、もう年々増加してますね。やっぱ世帯が増えているっていうのもあると思うんですけど、
世帯数はあれですよね、世帯人口はどんどん減ってるんだけど、世帯数は増えているという。
そうなんです。
ただそれと同時にその生活保護世帯もまあまあ一応に増えているっていうのは、どういう原因なんだっていう認識 があるんですかね。
やはり片親世帯が多いっていうのも一つ大きな要因なのかなと思うんですけどね、うん、やっぱり沖縄結婚する数も多ければ離婚する数も多いですので、離婚はナンバーワンですもんね、うんうん、でそうするとやっぱりあの、まあ、昼も夜も働くっていうのがなかなかできる人もいますし、できない方もいますし、で家計をどうやって支えていくのかというところで、まあ、なかなかその背負い込みすぎてしまう、うん、でそこからまあ就労に、まあ、行きつけない方もいるのかなという感じですね、
うんうんうん、なるほど。
あとまあ高齢化っていうのもあって、
はい、
まあまああのまあ、単身であの高齢の方がまあお住まいの場合には、まあ、なかなか仕事も探せないという形になるので、うんうんうん、まあ、そうするとまあ自然と生活保護になっていくっていうのはあるのかなと。
そうかそうか、うん、その部分もあるんですね。だから離婚率から、ね、うん、まあ、一発でちょっとアウトになってしまうというか、うん、貧困状態になるっていうことと高齢化っていうのがあるわけです ね、うん、
ですね。
それがまあ世帯数と比例して、
うんうん、
その分増えているんじゃないかっていうことですね、うん、なるほど。これはなかなか重たい問題ですね。
そうですね、うん、まあ、一朝一夕で、うん、食っていける仕事を与えるっていうのを、はい、すぐにはできることじゃないですので。
そうですよね、うん、財政的にもだけど重たくなってるってことですね。
そうですね、うん、まあ、再三取り上げてますその国民健康保険 の、
うん、
あの累積赤字の問題もそうですし、かなり那覇市自体も逼迫してる状態ですので、うん、まあ、その中で、まあ、どうやっていくのかっていうのは本当に考えなきゃいけない問題ですね。
なるほど、うん、そう考えるとさっきの子どもの居場所を作って、うん、将来はちゃんと納税者になるような形で促していくっていうのはすごい長い目で見るといいんじゃないか。
そうですね、
うん、そうか。じゃあそういう政策ちょっと骨太なやつをいくつか打っていかないと、ね、まあ、これが待ったなしになってるってことですね。
なので本当にこの将来に向けてこう今から種をまいていくような事業が削られるような事態に今なりつつあるわけですよね、うん、
もてもとが大変だから。
そう、
台所事情が
それぐらい逼迫してるって相当だっていうのは思うんですよ。
そうですね、
だから若者とか、うん、まあ、子供とかそういうその次をどう作っていくのかって、そこにやっぱり投資しないと次が育っていかないことになっていくので、はい、うん、そこはまあ優先順位としては私はかなりあの高いところに持っていくべきではないかと思っているので。
なるほど、それはセーフティーネットのことではあるけど投資でもあるっていうジャンルなんですね。
うん、そうですね、
きっと。
だから子供がすぐに納税するわけではないんですけど、まあ、那覇市で子育てしたい、那覇市に住みたい、はい、で那覇市のためにこういろんな活動してる人もいますので、まあ、そういう人たちがやっててよかったなって思う瞬間ってやっぱりいつか来ると思うんですよね、
はい、
それなんか種まきの事業っていうんですかね、そういうのはすごい大事にしたいなと思いますね。
なるほど、この辺の事業が、まあ、一つの未来の投資として考えてですね、経済部局の投資のお金って結構あるじゃないですか。
観光関連のものですね。
そうですよね、はい、だからそこをセーフティーネットではあるんだけれども、あの長い目で見るとこの種まきをしているっていうことでお金が使えるといいですよね。
そうですね、なので、あの一括交付金に関しても、まあ、沖縄の発展に資する事業というような名目で、はい、あの支出することは可能なので、まあ、このあたりの活用ができないのかとかですね、
はい、
まあ、いろんな方法は考えていく必要があるなと思ってますね。
最近ね、あの、はい、ソーシャルインパクトボンドって言うらしいんですけど、そのボンドだからある種の債券ですよ、
うん
うん、あの例えば今言ったような、うん、成果が出るに違いない行政的な事業を先に民間が出資をして、うん、うまくいったらその浮いた分くれっていうことであの行政から後でお金をいただくみたいな先出しで民間投資して、だからこれ債券なので証券会社で買うんですって。そういうものが今日本でも研究されてて、アメリカではの実績があるんですって。だからこれが必要だけど民間でまずやりますと。でその分浮くはずのお金、成果が出たらそれを行政からあの戻して、だからこれ債券なのでいわゆる利回りを出すような感じのものがあって、だからまあ民間のお金もここに入れながらどうせね一緒に解決していかないといけないのでっていうのがあるんですって。僕もだから最近面白いなと思ってちょっとね研究してる、なので要は今中村さんおっしゃった種まき事業っていうのね、ちょっとたくさんあの実験していかないと、
そうですね、
なかなかね、今だからそのお金もないみたいになっていると。
でもまず削るのってそこなのっていうのはやっぱり疑問なんですよね。
うん、まあ、まずは我々もこういう情報を聞きながらちょっと注視していく、
うん、
っていうことですね、
はい、
はい、ということで ありがとうございます、
はい、
はい、 最近いろいろ選挙があって、はい、今これ僕らも衆院選の前に撮ってるんですけど、はい、また選挙があるっていうこと で、ね、放送の後はあれかな、ちょうど終わったぐらいなのかもしれないんですけど、
はい、
はい、市長選も議員の補欠選挙もあって結構一段落したんですか？
那覇市議会もまあちょこちょこ変化もありまして、
うん、
まあ、補欠選挙でお二人の方が新たに当選されて、
うんうんうん、
でその、まあ、時期を同じくしてお一人不法、はい、亡くなりになられた方もいらっしゃいまして、今は、うん、議席議員の数が全部で39名ですね、
はい、
でまた新聞報道で出てるように、まあ、議長も今度その副知事に、
はい、
なるかもしれないっていう報道がありまして、
ね、
なのでまあおそらく12月議会の、まあ、中で県議会の方で決まったら、まあ、市議会の方でまたそういう手続きを経て、う
ん、またじゃあ補欠選挙があるんですか？
いや、まだないと思います、うんうんうん、はい、定数の何分の1ってその数があって、うんうんうん、そこまでいなくなると補欠選挙するっていうのがあるんですけ ど、
なるほど、
そうではないので、
確かに1名1名でね、まあ、毎回やってた大変ですもんね。はい、あ、そうかそうか。
ですので、まあ、おそらく今年の末には38名の議会になるのかなと思います
、ね、うん、しばらくはっていうことですね、
はい、
なるほど。雰囲気とか市長さん変わって変わりました？
そうですね、まあ、市長が変わって議席の配置もちょっと変わりまして、うん、まあ、ただそのぐらいですかね。あとはまあその自民党新風会が新風会になりましたの で、はい、でまあ自公っていうものがその那覇市議会の中で、まあ少しその距離が溝が空きはしないんですけど、ちょっとやっぱり なんですかね、気まずいというか、気まずくもないな、なんていうんですかね、ちょっと空気が変わったなっていう雰囲気はやっぱあるんですよ ね。
そうか、一区の選挙とかに影響するんだろうな、まあまあこの番組そういう番組ではないんで、興味があったんですけど、
は
い、
まあまあ今後その、まあ、チーム議会として議会改革は進めていくっていうのは、まあ、おそらく変わらない方向だとは思うので、まあ、その辺どうやって足並みを揃えていくのかっていうところと、まあ、やはりその政党によってはこの国の中央とのやり取りっていうのもあるので、はい、そこでまあ那覇市議会のチーム議会がどうなっていくのかっていうのは、我々議員が積極的に横の連携取りながらですね、やっていかないといけないのかなっていうふうに思います。
結局今回オール与党化
着
せずしてオール与党化してる感じですよね。
雰囲気はまあそういうのありますね。
確かに今の一体感っていうのは
だからまあ二元代表制でしっかりと議会はこう行政をチェックするんだっていう気持ちを強く持ってですね、まあまあ、無所属の会はもちろん中立ですので、まあ、是々非々で、まあ、市長に対していいものはもちろん賛成するし、はい、悪いと思うのはどんどん追求していくって、その姿勢をやっぱり崩さないということが大事なのかなと。
そこはそうかもしれないですね、う
ん、で新しい市長ですので、まあ、議会の雰囲気っていうのも、まあ、やっぱり市長の座について見る議会ってやっぱり違うと思うので、まあ、そこでその、まあ、一緒になってこういい町那覇を目指していくっていうその切磋琢磨の部分っていうのは議会もこう意識的にやらないといけないのかなと思いますね。
なるほどね。結構珍しい時期ですね今ね。だから選挙を共に戦って、うん、なんとなく僕の肌感覚だけど 80% か 90% ぐらいの方が今回市長側で選挙を戦って、
うんうん、
でオール与党化するって意味ではある種の今一体感があるわけですよね、うん、まあだけど今後やっぱり対峙するところとかある緊張感必要かもしれないですけど、
うん、そうですね、うん、
この時期だからできることっていうのはあるのかなという気も、
うん、
します。どうですかね、はい、その辺。
そうですね、う
ん、今ならできることって
今ならできる、
うん、
いやそこは割と慎重になった方がいいと思います。
なるほどね。あ、そこは緊張感の方、
今で行くよりは、
うんうん、
本当に大丈夫かなっていうのを客観的に見る、うんうん、で外の声をちゃんと聞くっていうことが今だから大事なのかなと思いますね。
逆にね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。そうそう、先月の放送でですね、
はい、
議会臨時会でしたっけ、はい、
うん、そうですね、臨時会、はい、
の招集に関しての話なんですけど、
はい、
なんかこの前議長が招集するみたいな話をしてたんですけど、
実はですねこれ私もうろ覚えのところがありまして、はい、でまあ、議長の招集のなんか通知みたいなの確かあったなと思って
議長名でね、
それでお答えしたんですけど、あれは、正確には市長が、招集をすると、はい、で、各議員は、議長に対してあ今回 議会出席しますよということの、うん、応酬通知というものを出す。でそこにまあ議長名が書いてあったので私はまあちょっと勘違いしてしまったんですけども、
うん、
市長が、招集するということですので、
はい、わかりました。
訂正します。
訂正しときます。はい。ということで、まあまあお時間になりました。はい。はい、いつも通りですか、はい、イベントはやってるんですか。
そうですね。まあ12月1日なんで、はい、まあ、あの今日この後また行くんですけど、うん、衆院選と一緒に行われますあの最高裁判所裁判官国民審査という、うん、あの投票がありますよね、うん、あれについて考えようっていうやつが今日あるので、まあ、そういったのもちょっと勉強してこようかなと、ね、
なるほど。一人も知らない本当に
いやいや一応あの、ね、選挙候補出ますんで、うん、まああいったのをちょっと見ながらですね
読まないとっていうことなのかもしれないですか、本当に知らないんですよね、あれに関してね。な
ので、まあ、あれについて話をする機会を、まあ、意図的に作るっていうのが大事じゃないかということで、うんうん、ちょっとお話をしてこようかなと思ってます、うん、あとは、まあ、ブログ等々で、はい、あのまた12月もクラゲサロンやると思いますので、はい、じゃよろしくお願いします。
わかりました。ということでお時間です。今日は中村さんありがとうございました。
ありがとうございました、はい。78